皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングだって人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。さて、先週のポッドキャストでは自分らしく踊るということをテーマにお話ししていきました。そして自分らしく踊るというのは練習すべきエリアで、みんなが見逃している部分、この練習だったらすごい人数の来るオープンクラスで注意もされなくても、自分のクラスよりも小さい子のクラスを受けていてもできちゃうんですよね。そしてそれだけで自分が舞台で輝くようになれる。なのに練習してる人がいないというもったいないなと思う部分の一つです。今日はそのついとなる記事、自分勝手に踊るのは表現力ではないよというものです。自分らしくと自分勝手、この部分を履き違えると態度が悪いとか言うことを聞かないダンサーなんて思われてしまいますから、しっかりとチェックしておきましょうね。では本文です。自分勝手に踊るのは表現力ではないよ。この前、自分らしく踊るというのは表現力ですという記事では、同じバリエーションでも笑顔でも自分らしさを追求することはコンクール、オーディションで非常に大事だということをお話ししました。今日はその反対、自分勝手に踊るというのは表現力ではないという話。自分勝手な音の取り方。自分らしく音を取る、溜めるところやスピード、クレッシェンド、それって表現するときに大事な部分です。でもね、自分勝手に音を取ってたらそれは表現じゃないです。ただの自己満足。例えばコンクールの予選、振り付けを与えられたらその通りに踊らなければいけません。5でルチレ、6でバーから手を離し、7で5番ポジションヌルベに戻して、8でデトルネという振り付けであったとしたなら、ああバランス取れたなんて喜んで報道したらダメなんですよ。この部分できていないダンサーを多く目にします。普段のレッスンでそこまで見られてないのかしら、バランスさえ取れれば点数が良くなると思ってんのかしら、振り付け家のもしくは先生の意図は気にしなくていいのかしら。 DLS 冬季バレエ講習会では口を酸っぱくして伝えているんだけれども、この部分、運動神経でもあるんですよ。聴いた音楽に合わせて動くだけの体のコントロール、コーディネーション、そしてそれに伴う筋力。勝手に動いてたら育たないテクニックですが、練習すれば上達します。もちろんフリーに踊っていいよという場合もあるので、そこでは自分の引き出しから環境に合わせた踊りをする必要がありますよね。つまり使い分けができないと困るってわけです。自分勝手な振り付けの理解。これね、結構多いんだよ。ピケアラベスクなのかルルベアップなのか、両足プリエを通過するのか片足プリエなのか、腕は1番ポジションを通過するのか、それともブラバーからなのか。バレエ学校の試験ではこれらを正しく行わないと間違いだと書かれます。そして集中力がないとも見られます。多分レッスンがついてくるコンクールやシラバスの試験でも同じところを見られていると思いますよ。結局この部分も本人の集中力だとかディテールへの意識だとか頭の良さなんだから、練習しなかったら身につきません。冬季バレエ講習会のポアントクラスでは、事前にビデオを見て振り付けを覚えるようにと伝えてあります。ビデオを見て振り付けを覚えるって難しいことなのですが、最近はよく使われる手段です。例えばローザンヌなどではコンテの振り付けをビデオから練習します。うちの学校でゲストダンサーに海外から来てもらう場合は、作品のビデオを渡し、事前に作品の様子や振り付けを覚えてきてもらいます。ゲストで参加する場合、リハーサルが3日とか4日しかないなんてことがよくあるので、ビデオを見て先に覚えるということや、すぐにその場で振り付けを覚えるという作業はすごく大事です。自分勝手なコールドバレエ。スタジオで上手な子ほど上で上げた部分が苦手、上手だから注意されなかったり、発表会でソロばっかり踊ってたりするから。揃えて踊るというのは技術です。しかもベーシックな技術だって。バレエ団に入ると、もしくは研修生を始めると、最初に与えられる役はコールドなんですもの。つまりコールドさえできなかったら昇格するわけがないんです。オーストラリアンバレエ団の日本人プリンシパル、アコさんがプリンシパルでなかった時、舞台を見に行った時にシニアアーティストと彼女がピタッと揃えて踊っていて、素晴らしく圧巻でした。体のサイズも違うのに、ステップの幅や足の高さまで揃ってる。みんなと同じだったら目立たない？ そんなわけないですよ。揃ってるからため息の出るほど美しいジゼルの2幕でもわかるように、そしてその後アコさんが最年少でプリンシパルになったのを見てわかるように、見てる人はそういうところも見ています。特に身長の低めな日本人ダンサーではコールドで抜きん出てしまうというのは問題です。身長の違いを感じさせないということも大事なこと。特にソリスト契約ができない子たちは小さめだけど、群舞になったらその身長さえ気づかないってなって初めて使えるダンサーになるわけです。ディレクター校長先生が求めているダンサーって、自分が振付家でなければ他の人の作品を踊るのがダンサーです。例えばインプロ、つまり即興の部分があったとしても、作品のコンセプトとか振付家、ディレクターが求めているものを表現します。だからこそ自分が表現したいものを直ちに理解し、すぐさま見せつけられるようになりたいもの。ローザンの国際バレエコンクールでは、コンテンポラリー作品を振り付けた張本人と練習する時間があるそうです。もちろんその前から振り付けは覚えているけれど、彼らから指導が受けられる時、言われたことをすぐさま、だってほら次の日本番だしね、を身につけることができる能力って大事ですよね。表現力は練習できます。何度もこの言葉を書いているけれども、音の取り方、振り付けを細部までしっかりと覚える、人と合わせて踊るということは練習できるところなんですよ。結局自分が思ったように、考えたように体を動かすことができるという運動神経と、人に言われたことを自分なりに解釈できる引き出しがあること、これが大事になってきます。先生方はこれらの部分を小さい子でも指導してあげてください。音の取り方や人と合わせて踊るということを練習しすぎても怪我しませんから。特に今まで練習したことがない本人は気づいていないケースが多いので、指導している時に目を光らせてあげる必要があります。2017年は9月16、17、18日に行われる表現力セミナー、このセミナーでこの部分も徹底的にお話ししていきますよ。私だけでなく、プロとして踊っていた経験の素晴らしく豊富なゲスト講師の皆さんからも、様々なテクニックや表現力のヒントを盗んでしまいましょう。ただの表現力とかエクササイズとかでなく、ダンサーによるダンサーのための舞台で使える表現力です。いかがでしたか？本文でも書いたように、日本のスタジオだけでなく、こっちの地方のスタジオなどかにいると、やっぱりコールドの練習をしてない子っていうのはよくいます。DLS の表現力セミナーを去年から始めたんですが、その時もこの部分がカバーしたいと思って作っていました。だって冬季バレエ講習会で会う子たちが本当に人と合わせて踊るのが苦手だったから。テクニックがないわけじゃないけれど、周りと揃えられない、やっぱりね、これは使えないダンサーってカテゴリーになってしまうんですよ。バレエの先生方もスタジオで多分上手な人たちだったから、今は自分でスタジオを持ってると思うので、多分あまり群舞の練習をしていないかと思います。ぜひ1年に1度の DLS 表現力セミナーでこの部分も練習してみてください。3日間続く私のクラスだけでなく、新国立劇場でファーストソリストとして踊っていた西山優子さんのクラスであるクラシックアドバンスでも、この部分をたくさんお話ししてもらっています。お申し込みやセミナーの詳細は DLS サイトでチェックしてくださいね。では今日はここまでで表現力を考えて終わりにしますが、その前に、この前特別でアップしたポッドキャストでご紹介したバレエの立ち方できてますか出版カウントダウンイベント、長いね題名が、もう参加してもらってますか？ DLS4 周年も合わせているので、多くの無料プレゼントや私に実際に質問をすることができるコーナーも準備してあります。お友達、家族、そして生徒さんたちを誘ってオンラインイベントに遊びに来てくださいね。もちろん無料です。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。